新平家物語連続後期第244回一門都落ちの巻御母建礼門院吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は都に迫る義仲に対して平家が比叡山との和睦を期待した場面をお送りしました。都は無政府状態に陥っていました。皇居も安全とは言えない状況であり、平家方では幼い帝と母である建礼門院徳子を八条の里帰りに移した後、さらに六原の池殿の家へ移しました。建礼門院は6年前にここで帝を産んだ時のことを思い出していました。父清盛も兄重盛も健在だったあの頃、今は同じ池殿の建物もまるで墓場のような寂れようです。それでは本文を見ていきます。兄の重盛は行き、父清盛はなく、分けて彼女にとってまたなき瀬の君の高倉天皇も和光して見まかられた。あまりにも人の命の明滅は儚すぎる。一時は我が身も死にたいと思いもされたことであろうけれど、母性がそれに打ち勝った。すべてを幼い帝の保育に注ぎ、世の険しさや兵士の凋落を目の当たりにしながらも、ひたすら身は母ぞ、帝にとって世にただ一人のものぞと自分を励ます心だけに生きる光を探っていた。おそらくどんな近親者でも彼女自身のほかには思いやってみてもわからないほど常に不安で、裏悲しい特異な境遇、新旧の家父とててなし子という寂しさにも耐え通してきたのである。
お、何もご存知なげに。
眠られぬ夜がこの頃の常だった。しかし帝の寝顔には世の何者の影もない。すやすやと神のままな御まつげである。そしてふと夢にでもくるまれたもうのか、お口の端にえくぼを浮かべられたりする。
巫女はお乳気味によ。先の帝の煮えのような。
我もなく彼女はその無心なえくぼへ我が方をすり寄せる。抱きかかえる。こうした貴重の中の夜半だけが、この母と子に許されているただ一つの楽園だった。もっとも彼女の身は、従来の妃や大宮などのあり方にかかわらず、前例のやかましい宮中の習いを破って、いかなる場合の出入にも、幼い帝を我が膝から離したことがない。また、よよの御子にも、御添い伏しして、母の飼い名を帝の御枕の下へ忍ばせていた。世の一般な母親たちなら、それこそ当たり前なことに過ぎないのである。しかし、宮廷の菊は、そうした母の習性や本能を許していない。王子は、生まれた毛や目の戸に育まれ、東宮の別殿に住み、侍従、大夫に貸し付かれ、母の妃に空いた毛も、父の陛下に謁するも、諸官、自立の前で行われる。そしてそれは、肉親のおむつみというよりも、常に一つの儀式であった。
思えば、世の乱れゆえに、かえって一つの幸せを保てはいる。こうして母らしゅう巫女に添い節できることだけが。
建礼門院は眠れぬままにそんな考えも巡らしてみる。夜の奥側に貴重を深く垂れ込めている間だけは、世間の母親とも変わるところはないのであった。そしてこれだけは計らずもフィーンが与えてくれたものである。儀式ではない、人間らしい母と子の自然なままの寝姿だった。
さて、建礼門院は眠ろうとしますが、うとうとしてはすぐに目が覚めてしまいます。その時、細殿の通いを人が歩いてくる気配がしました。それは宗盛の訪れを告げに来た阿波の局でした。宗盛が自らやってくるというのはただごとではないと、建礼門院の胸は立ち騒ぎます。兄である宗盛が建礼門院に驚かぬように、前置きして告げた内容は、住み慣れた都を捨てて一門で西国に落ちていくということでした。そして建礼門院や二位の尼なども共に連れていくこととなったことも告げました。さらに出発は今すぐにということで、即刻支度を願いたいとのことです。宗盛は措置の局を呼び、すぐに支度をするように指示をしました。措置の局は平の時忠の妻で、 建礼門院の良き相談相手でもありました。そちの局は、帝はよく眠っており、また女院の身支度にも時間がかかるため、言われた時刻までには無理だとの旨を言いましたが、宗盛は夜が明けたら木曽の大軍が都に入ってくるかもしれないため、時刻は守ってほしい、一刻も早く急いでほしいと言い残し、すぐに帰ってしまいました。それでは再び本文を見ていきます。彼に従って門を出た一軍の補給の人影は、その足でほど遠からぬ宝珠寺殿の森へ急いだ。首長女院とともに法皇後白河にも同様なご退去を願って西国へ愚部しようという宗盛の方針は、だいぶ前からの考えだったようだ。その夜の一門最後の評議でも、首長法皇の御二方さえ味方のうちに取り立てまつれば、源氏は天下に礼する何の口実も持ちえないとして、都を捨てる前になすべき焦土作戦の眼目としていたのである。ところが院の御所宝珠寺殿は、その時刻頃すでにもぬけの殻だった。巨大なる空き巣となった大殿や茅御所、その他の建物のうち、どこにも後白河のお姿はお見えにならない。
やや、院にはいつの間にいずこを刺して。
法皇御蓄殿と悟った時、宗盛は体の筋を抜かれたように呆然としてしまった。そしてうめくがごとく、
ゲスのごとき感知をもってまんまと我らを欺きたまえるよ
と口の内で罵った。今思い合わせると、10日ほど前、院の近臣宗時を使わされて、気球の場合はどうする所存かを宗盛へ密密にお尋ねがあった。正直に宗盛は西国落ちの意中をお打ち明けした。そのことで拝謁もしているし、また院中の軍議も行われていたのである。そして何らご不同意な様子はお示しになっていなかった。気のいい宗盛はすべてお含みの上、自分たちにご同心のものとばかり、今が今まで一人で決め込んでいたのである。要するに後白河は平家の裏を書かれたのだ。今頃はどこかで、うぐなる宗盛をと笑っていらっしゃるに違いない。だがうぐなる宗盛はそれでもなお自分が出し抜かれたとは思い切れないらしかった。いつまでもその血相をたぎらせて、
なおくまなくお尋ね申せ、宵にはまだしかと御所におわしたはずなのだ。
人は探し出せたが、それは下部屋クロードたちであった。また日常午前に奉仕する小女房などがつぼねつぼねから引き出されたに過ぎない。それらのものをひとまとめに庭上に据え、宗盛自ら厳しく問いただした。
何じらは私立郎、院にはそもいずこへご行なされたぞ申せ、ご行のお行き先を。
しかし何を問われても、
存じ上げませぬ。
彼女らは顔を振るばかりだし、クロードやしもべの輩からも、
一向に何事も存じません。もしご行が本当なら、よくよくおひそかにお出ましになったものでしょう。御子に入らせたもうた後は何の気配だに伺われませんでした
と口を揃えていぶかり合うだけである。さて、院に仕えるものでさえも行方を知らないなら、法皇の蓄電は計画的なものであったに違いありません。宗盛は悔しがりました。しかし今はもう法皇の後を追う時間もありません。午前4時、夜は明けて7月25日。この日をもって一門は残らず、都を捨てて西国へ落ちていくことになっていました。宗盛は虚しく、六原へと引き返しました。ところで、古典の平家物語でも、法皇が姿を消した場面が描かれています。各一本の巻棚、首相の都落ちです。法皇のにわかに見えさせたまわぬは、伊豆方へご行やらんという声に聞きなしつ、あな浅ましとて、やがて六原へ馳せ参り、大井殿にこのよし申しければ、いで日がことでぞあるらんとのたまいながら、聞きもあえず、急ぎ宝珠寺殿へ馳せ参って見参らせたまえば、下に見えさせたまわず、御前にさぶらわせたもう女房たち、二位殿、丹後殿、伊下、一員も働きたまわず、いかにやいかにと申されけれども、我こそ御行へ知り参らせたれと申される人一人もおわせず、皆呆れたるようなりけり。本日の授業はここまでになります。